そこそこアニメそこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ
見ました。
見ました。さっき見ました。
さっき見、私もさっき見ました。
はい、
マジェスティックプリンス第8話、
ケレス対戦。
もうね、前評判というか、
はい、
良かったんですよね。
よく、いい戦闘会でしたね。
戦闘会があるよと、ぜひこれはね、しっかり見てねという風な前振りがあった第8話だったんですけれども、いやー、すごいすごい
ね。動くわ、喋るわ、忙しかったですね。
本当にフルにもこう見逃すところのないね、30分って感じでしたよね。
気がついたら DVD の数字が22分とかなって、ああ、もうちょっとで終わってしまうみたいなね。
なんか本当このままずっと見ていたいっていう、
そうそうそう、
そんな感じだった。ちゃんとあの対戦になってましたね。
はい、艦隊戦というか大規模な戦闘でしたね。
大規模戦闘でしたね。チームドーベルマンまたかっこよくて
ね、あの死にそうだ死にそうだって言われてましたけど、めちゃくちゃ強いっていうね
そうね、完全にあの死亡フラグだとばっかりずっと思ってたんですけれども、その中でこのチームドーベルマン、やばい、見せ場ちゃんとある ね、
ね、あの腕が立つっていうのは言ってたけれども、うん、ここまですごい描写があるのかみたいなね。
やっぱかっこいいんだこの人たち、伊達にドーベルマンじゃないんだなっていう感じでしたね漫才3じゃないわ。
見ててこう、いつやっぱりちょっとこうハラハラしますよね
まあ、チームラビッツの方もいよいよね、本格的に戦闘頑張ってるっていうのがね、だんだんだんだんとこう強くなっているっていうのが伝わってきますよね。
ね、ちゃんとうまいことを噛み合って回るとこんだけできるんだよっていう、
うん、見せ場がね、各みんなにあるみたいな感じになりつつありますし、いや本当ね、今回の特集ですけれども、
飛
行隊マジェスティックプリンス、
はい、
あの各キャラクターがね、
はい、
大好きです。
可愛いですね。
うん、もうそれはほら、あの普通はさ、メインキャラクターでしょ、
うん、
でもメインじゃない人たちまで、
いいですね、
司令部もこう母艦のメンバーもみたいなさ、
うん、
何この愛されキャラたちっていう、
愛着が湧きやすいって感じですもんね。
そうなんです
よ、嫌われる、ね、
とか、まあ、どうでもいいキャラっていうのがいると思うんですけど、
うん、
そうじゃない、この短いというかもう7話ですけど、もう
数
の中でここまで出てきてしまったっていうのはね、はい、なかなかないと思いますよ。
そうなんですよね、うん、あのやっぱり7話までやったって言ってもキャラクターめっちゃ多いんで、
そうなんですよ、
ね、あの一人一人の、まあ、持ち時間というのがかなり限られてくる中で、あの人死んだらこの人悲しむんだろうなとか、
うん、
自分もあの人が苦しい思いするのはちょっと 見たくないなって思わされるっていうのがね、
うん、
うまいなって思ってみたんですけど、
全体的にね、誰も死んでほしくないって思う、そんな作品になってるなっていう感じですよね、
うん、
はあ、まあそんな感じで、今日の特集なんですけれども、今日の特集は
銀河機構隊マジェスティックプリンス特集です。
はい、もう前回のロボットアニメ特集に引き続きですね、東方に行ってまいりました。
行ってまいりました、ゴジラの像のところに。
今回もね、前回に引き続き、
はい、前回に引き続きプロデューサーの吉澤隆さん、そして今回は宣伝担当の下山亮さんと前川亮さんにもお話を伺ってまいりました。
はい、はい、
お名前一緒みたいですね。
あ、そうなんですね。
はい、漢字も一緒でした。
あ、ダブル亮みたいな。
はい
はい、まあ結構今回爆笑インタビューになってるんですよね。
ひどかったですね、ごめんなさいって感じですけど本当に、
まあ良い意味で残念なインタビューになってるかもしれませんが、それはそれで、お楽しみいただけたらと思います。しかも今回長いです最後まで楽しんでください。
僕はずっと君のそばで響いてた。クークセカンドミニアルバムオーケストラアルファ iTunesAmazon MP3 など各配信サイトで好評発売中。
そこアニ突撃インタビュー。 今回は銀河飛行隊マジェスティックプリンスより吉澤隆プロデューサーと宣伝担当の下山亮さん、前川亮さんをお迎えしてお話をお伺いいたします。今回はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。プロデューサーの吉澤です。よろしくお願いします。
宣伝担当の下山と申します。
はい、残念宣伝担当の前川と申します。
残念じゃないよ、
ありがとうよろしくお願いします。
ありがとうございます。
さあ、今オンエアは僕らの声をもうみんなが聞いてるときは8話まで、
そうですね、
一部地域のぞき
ではあります
けど、まだ8話放送されてない地域もありますけども、
はい、そうですね、はい、
この間1話が終わった後に僕らは、うん、まあ、同じ場所で撮ってるわけなんですけれども、ね、はい、まあ、楽しく見させていただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。
で、今回なんですけれども、そこにのリスナーさんから、はい、いろいろと質問を募集してですね、それにお答えいただくという形でお送りしていくんですけれども、はいはい、その質問に入る前にですね、とりあえずこのマジェスティックプリンスが第1章新兵たちが終わりましてということなので、うん、はい、まあ、前回も正直した話なのでもうさらっとでいいんですけれども、こちら第1章が終わり、各キャラクターの立ち位置、魅力等一緒で伝えたかったことなどありましたら、一言ずつぐらいで言っていただければなと思います。
はい、まあ、主役がチームラビッツというこの5人組なんですけど、まずはこの5人組が、まあ、普段どういうことをしてどういうことに興味を持って、まあ、どういう感じでこう戦いをしているのかみたいなものをちょっとまあ前半で見せつつで、まあ、最後ちょっと、まあ、最初はなかなかこうチームワークもなくバラバラだったんですけれども、それがもしかしたらこれからまとまるのかなみたいなところを、まあ、最後第6話で卒業式というイベントをこう踏まえてやらせてもらったっていう感覚があるので、まずは本当にこのラビッツっていうチームがこれから7話以降どういうふうに成長していくかって、その前段のお話を一括りにしてまとめたかったっていうのが、まあ、新兵たちっていうこのサブタイトルにも表れてるんですけど、なんで、まあ、第2部第3部第4部ってこれが続いていくので、まあ、その一つの括りとして、まあ、皆さんもう一回楽しんでもらえると嬉しいなって感じですね。はい、
本回答ついてびっくりしました。
何
まあプロデューサーですからね。
そうだよ、
そうだよね、はい、
まあ、それしかないよねこれ、
うんうん、そうですね、う
ん、といった内容を僕ら宣伝があの皆様にお伝えしているという
乗っかっていきましたね。
いや、それはもちろん、それはもう仕事ですんでそこは
まあね、裏話をするとちょっとこの第1章とか第2部第3部っていうのはかなりギリギリになって思いついたんですけど、そうなんです、なんかまあ普通にこう偶然だったんですけど、まあ多分最初シナリオ打ちの時に6話までで確かに一括りにしようっては言ってたんですけど、その後その6の倍数っていうんですか、でまあ計24本なんですけど、それ全部こうシナリオをもう一回見返してみたら、まあうまいこと全部6話12話18話でなんか区切りが良かったんですよ。なんでこれはちょっと第何でしょうね、全4部作みたいな感じで行っちゃおっかみたいな、
うん、
行っちゃうんですけど、
はい、ちょうどいい、
ちょうどよかったですね
いい感じに起承転結に乗る感じ、
ね、ああそうなんですよね、だから、ね、まあ、もしかしたらそれね、うんうん、意識せずに僕はなんかはこうシナリオを作ったのかもしれないですけど、まあ、天才的なこの勘で、
あ、
はい、
その天才的な感を僕たちが皆様にお伝えしている
そう
ですかね。
これ突っ込まれてるからだまあでもその辺もなんか吉田さんもね考えてらっしゃったんじゃないかなと思います、
うん、あ、そう、吉田玲子さんですね、うん、
です
僕じゃないね、
吉田はじゃなくて、
そうです
ね、シリーズ構成脚本の吉田玲子さんが、
はい
はい、
手掛けていただいているので、
そうですね、まあ、結構長いんでね、24本っていうと、まあどっかでちょっとまとめて、
そうですね、
うん、まあ、見てもらいたいっていうのもありますし、まあ、テレビ20分くらいじゃないですか本編って、それを毎週1週間ずつこう刻んでいくっていうのが、まあ、なかなかこう一旦ハマるともう翌週が待ち遠しいみたいなところでいくと、例えばこの間もねニコニコでやりましたけど、まあ、一気に5話だったり6話くらいこうまとめてみるとまた違った見方ができるというか、ちょっと映画くらいの尺になるから5話6話つなげると、多分そういう見方を僕らとしてはぜひ推奨したいなと思ってるんで、できればそういうチャンスというか視聴をまあしてもらう機会をこれからまあ頑張ります、こっちも。
そうですね、
なるだけ皆さんにね、うん、そういうふうに見てもらえると、多分この作品はより楽しんでもらえると思うんで。
はい、
うん、やっぱり時間が、あの毎週撮れない人とかはそういうまとめ見の機会とかがあったりするとね。
そうなんですよね。本当に。
うん、 まあ、見てる方もね、なんか新しい発見とかできますからね、ちゃんと見ると、ここでこうだったんだっていうのがすごい分かると思うんで、まあ、そういうところがね、一気見とかはいいとこかなと思いますのでね、またそういう機会は作りたいなとは思います
けど、作りましょうよ、
やろう、
ね、
やろう、
やろう、
見せよう、
見せよう、今これ流行ってるんですよ、
やろう、見せよう、
やろう、何々しようっていう、ちょっと一言で、まあ、簡潔に、
行こう、やろう、
そういう感じです。うちはね、
社内向け
ここチームタートルなんですね、実は、あのツイッターでおなじみの、
はい、こういう名前がいつの間にかついてい
て、
ね、最初からつけてたんですよ、ラビッツじゃなくて
タートル、僕の気づいてなかった
ウサギとカメの状態タートルにしまして、
うん、一応ね役どころも決まってたんですけど、はい、レッド、パープル、ローズが今も3人でやってるんですけど、はい、レッドが番宣ん何を言ってるんでしょう、
幅広いです、
ね。幅広い。
レッド、パープルは結構宣伝周りだ。
そうね。
で、なんか制作裏話を
ローズが。はい。
で、なんか放送時間とかのお知らせとかを、うん、本当はブルーがやるはずだったんだけど、
あれブルー
が、まあ、パープルが引き続き、パープルがやってる感じなんですけどね。
そうそう。
で、まあ、ゴールドさんもなんかちょろちょろ出てくるはずだったけど、
うん。そう、ね。
どういう役割だか忘れちゃったみたいな。う
ん、パープルね、誤字脱字がたまにね、ひどいんだよね。あれね。
誰だ、パープル。
パープル。
パープル誰
だですよ、
パープル。あ、私か。まあ、残念、宣伝担当って言ったのは、まあ、そういうところに
つながるかな。残念っていい言葉ですよね。まあ、すごくね。
そう、
ね。
まあ、可愛いが出てきますからね。
はい、前の作品だと、宣伝係数が低いから、うん、
某。アカウント間違え
るってい
う。ね。アカウント間違えるよね。
あれはいけない。あれはいけない。
進行でやってるとね、うん、結構ね、あんまり言っちゃいけないね。はい。気をつけます。
楽しみながらね、やらせてもらいますよね。
はい。
はい。はい、というわけで、その、7話まで終わって、で、はい、あ、これが放送された時にはもう8話が終わってですね、まあ、いろいろ出てくると思うんですけれども、とりあえず今回、いろいろと、リスナーさんから質問を持ってまいりましたので。
ありがたいですね、
こんなに。ありがとうございます。
はい。
恐縮です。
すごい。
一問一答式みたいな感じで、まあ、長くなっても答えが長くなっても全然大丈夫なので、
はい、
思いの丈を言っていただければなと思います。
はい、
とりあえずは、キャラクター部門という感じで、はい、まずはまとめてまいりたいと思います。はい、じゃあ最初からいきますね。
はい、
SAL さんからの質問です。劇中のけしからんお胸の方たちが出てまいりますが、これはどなたの陰謀でしょうか。またその一角であるおやすさんがおやすさんと呼ばれるに至ったエピソードなんかも出てきますでしょうか。
はい、
これ少なからず、うん、吉沢氏じゃないというのは確かに。
そうですね、はい、私は貧乳党なのであ
、そっちなんですか。
そうですね、
はい、
はい、
そうですね、
どちらかというと年下タイプなのではい、
日本人の伝統的な、
うん、そうですね、たまにねロリザワってこうメールの宛先とかで、ね、気のいい友達なんか話してるか
って 友達
友達って言っちゃったね、はい、仲のいい方だったらね、
まあ、怒ってほしい時はゴチザワって呼んで、
ゴチザワロリザワ使ってますけど、
そうですね、うん、ホームページで漫画連載してるんですけど、それ書いてらっしゃる斉藤佳代子さんって方がいるんですけど、彼女も結構その辺もロリザワさんで、
ロリザワさん原稿上がりました。
斉藤さん女性の方なのにネタ結構攻めてますよ、
はい、そうですね。いや本当にね、方助かってますね。
そうですね、
楽しんでもらってるし、
うんうん、彼女も貧乳党だけど、
全宇宙貧乳党、
ね、だけど
結構偉い人ですよ、その中で
ね、お胸のことばっか結構
ですもん。それあれはこう恨みつらみそらみネタが全部入ってますから
コンプレックスか。
そうそうそうそうね、まさかあんなにね、父ネタが続くとは僕らも思ってなくて、うん、逆になんかそれが途切れると逆に寂しくなってもうないんすかみたいな、
ね、
酸素のような感じ。
そうですね、
誰の陰謀なんですかね。
これはねちょっとねあんまり言いにくいんですけどね、元長さんなんだよな
監督だ。
KM が、
KM がです
か。そう、まあ、今更 KM って言ってもね、あれ
出てます。
陰謀ですね。
MK だったか。
お好きなんですか。
そうですね、ウルガルの方にもこの間7話で初めてルティエルが出たんですけど、まあ大きいじゃないですか。
そうですね、
おやすさんも大きいし、でも何より玉木のお胸が
大きい、
ね、揺れる必要ないとこで揺れれますからね、うん、なんかおっぱいばっかじゃねえかよっていう
その中ではね、うん、K の
あそうね
貧乳が際立つというか、
そう
あそこがまあ一つのキャラクターにな
っているような、そう計算です、計算全部、はい、で K のピットクルもみんなねお胸大きいんですよ。
大きい大きい大きいくみたいな感じになってますけど、
やっぱりたまには野菜も必要みたいな、うん、でも、ね、おやすさんは本当に視聴者の皆さんにもすごく最初の登場シーンで反応いただいて、あだ名がついたんですね。あだ名がラスボスってつきましたからね。玉木がいてみたいな、K のピットクルーがいて、最後におやすさん登場、ラスボスみたいな。
サイズヒエラルキ
ーがあるんですね。そうそうそう圧倒的な戦力ってやつね。
そうですね。
やっぱりこのアニメの楽しみ方の一つとして、そういうあだ名をつけるみたいなのはすごく作り手としても本当に ありがとうございます。
そうですね。
愛してもらってる感じが、ね、するから。
意外なところではつぶしゅう大佐
ね、つぶしゅう大佐ね
出てきましたけどね、すごいですよね。
そう、
中西さんがすごい喜んで、
中西さんはね本当に
さんの声の出演
相当喜んでましたね。
中西チャラさんがすごい喜んでて、うん、
ツイッターでの追い方がすごいどうしようかなと思うご本人が追いかけるみたいな、
めっちゃ絡んでますもんね、めちゃ
い
やでもすごい、
ありがたい
ですね。ああやって中の方がね、ああやって盛り上がっていただけると、
そうですね、
こちらとしても嬉しいなと思いますけど、
うん、ご本人本当に気のいいおじさんなんですけどまあ、あれでね中身も潰しみたいだったらね、
ちょっとですけど、すごい人でした。
そうすっげえ人でした。
でもおやすさんがおやすさんと呼ばれる、
うん、
ようになった理由
みたいなのありますけど、これ何だったかな、本当は、まあ、ピットクルーというかメカニックといえば、
う
ん、おやすさんみたいなイメージ
が、ね、
まあ、某パトレーバーみたいな、
うん、某機動
警察、
そうそうそうそう、某機動某警察の
全然隠れてないけ
ど、隠れてなかった、
ペイトレーバーね、ペイトレーバー
あれもおやすさん的な感じじゃない
ですか。そうですね。
でそこにまた元永監督が、まあ、それだとちょっとつまんないから、まあ、女の人でちょっと巨乳でおやすさんってみんな呼んでるみたいな、どうみたいなって、うん、誰も反対しなかったっていう、
うん、日本酒好きなキャラクターと相まってっていうのが
あるかもしれないですね。ヤマトの、ね、先生みたいな感じで、うん、まあ、常に酔ってるんだけどっていう、まあ、ここが鈴風さんと非常に仲が良くて幼馴染っていうのもあって、
あそこの飲みのシーンは可愛かったですね、
うん、あれはもう肝ですもう肝です、あれ
沢城さんのやっぱり演技が非常に、酔いながらで最後泣き上戸でこう潰れてみたいな、うん、
OL 感みたいな
ね、
そうですね、 OL 感すごく出てましたね
あそこら辺もそうですね、やっぱ今回脚本とかすごくこだわった部分でもありますよね、うん、そのおやすさん鈴風以外にもアマネとか、うん、女医のルーラとか出てきますけど、大体みんなアラサー女子っていう、まあ、最近流行ってますけど、まあ、そういう女子会みたいなのは多分日常的にやってるんだろうみたいな、
でもああいうの見てると人間らしさというか、なんかすごい引き込まれます
ね。そうですね、
かなり身近になります
ね。そうですね、
身近になるんじゃないですか、うんうん、で結構その軍事機密をああいう こうあけすけな居酒屋で話してて大丈夫なのみたいな、まあ、それはもう僕らも本読みの時では結構突っ込んでたんですけど、なんかこの先に至ってはいっかと思って
僕らもね居酒屋でね、うん、なんか企画の話とかしちゃうというような、うん、まあ、そのなんかイメージなんで、仕事の話みたいな、うん、こっちなのかわからないです。
逆になんかね、ビップルームみたいなところで入るよりかは、ああいうちょっと賑やかな方が情報って逆にこうなんか遮断されるみたいなこととかって、うん、まあ、なくもないかねみたいな話をして、うん、で本当スターローズって未来の本当は宇宙ステーションなんですけど、なぜかああいう昔ながらの日本的な居酒屋があって、うん、カウンターで話しちゃうみたいな
商店街までかね。
そうそうそう、スターローズ銀座っていう。
そうですね。
これは12話で出てきますので、
スターローズ銀座行っちゃうんだ。それ
行っちゃう、
行っちゃう、行
っちゃった、
どうしよう、
行っちゃった、楽しみだな、
いきなりガン攻めで始まる
いいんですよ、いいんです
はい、ではじゃ次のですね、まあ、同じく SAA さんからの質問でございます。
はい、はい、
ピットクルーの人たちも一癖ありそうな面々ですので、そちらに焦点を合わせたエピソードなどを期待しています。
はい、
ということ
で、
う
ん、ああなるほど、
はい、これはあります。
ありますね。
あ、ありますね、
はい、うん、ありますが、どこでとは申しません。
はい、
はい、まあ、でもね、まあ、もともとそのピットクルーをああやってちゃんと名前と顔もつけて、まあ、マイワスちょこちょこっとはカットインみたいな感じで出てきますけど、うん、せっかくなんでちょっとピットクルーの話みたいなのやりたいよねっていうのは本読む時にしてましたから、うん、まあ、どこで出てくるか分かんないですけど、うん、はい、やりますんで、
はい、吉田さん一押しアンナちゃんなんですよね。
お、なんで、え、なんで知ってんですかそれ。あ、そっか、なんかな、気をつけないとバレる、
喋ると、
はい、
ね、みんな知ってるみたいな。
さっきの漫画の時もなんかアンナちゃん出せ、アンナちゃん出せっていつも言ってくれ
ます、うん、いや僕は言ってないそんな
言ってないです
キャラクター説明のようにすごい可愛い子の予感がするので、
はい、
楽しみにしています。
いやもうアンナちゃんは本当に可愛いです、
うん、
はい、
アンナちゃんね結構出てくる回あるもんね、
う
ん、
そうですね、うん、あの僕が権力で押し込み
どんだけ
プロデューサーの力で
職権乱用だ
よ。アンナが見たい
可愛いですよね、
はい、
ピットクルーといえばあのイズルのピットクルーのところの、はい、ダン君は絶対マユちゃんのこと好きですよね。あれ
あダンはね、まあ、でも、まあ、多分イズルのチームの中では本当お兄ちゃん的な存在で、出川のお父さんみたいな、
うん
うん、この間7話で多分その話をしてたと思いますけど、うん、そうですね、まあ、ダン君は本当になんかみんなに頼られて結構貧乏くじを引いちゃうようなタイプのキャラクターだと思いますね。
ダンさんがお兄さんって言われた時にこう汗を出して、ああそうそうなんやみたいな。
いい人なんですね。本
当に、うん、出川さん。
出川さん、
ね。出川さんすごい気になったっていうか、これ、うん、まああの某出川さんのオマージュのかしら。う
んうん、いやいやなんかね。
違うんだ、
ね。思いついたの。吉田玲子さんが。
あそう
なんだ。ビットクルーとかね、大体お名前は全部吉田玲子さんが考えてく
る。へ、う
ん
う
ん、
そうだったんだ。
いつの間に
か。知らなかった。
言ってないからね。
そうだね。
実はね、うん、結構各ピットクルーに一応は名前というかあれはしっかりついているので、う
ん
う
ん、フルネームが
だったり、
そうですね、あの、うん、足りないやつは今つけたりとかしてます、ね、
うんうん、
ちょうどあのパッケージでブックレットを今入れてるんですけど、
うん、
あフルネームそういえばと思って今つけたりとか
ね。そうだね、
うん、してます。
ローズのピットクルーは
名前しかかってね、新一郎、新次郎、新三郎、
ね、三つ子、
そうです、
三つ子です、
はい、
まあ、それぞれなんかキャラを立てて一応はピットクルーが帰っているので、
うん、まあ、あんなにね増やすつもりなかったんですけど、
うん、
F1 とかだと大体30から50人くらいでやってるんですって。さすがアニメでそれやるのはちょっとねやっぱきつかったんで、まあ、大体5名前後で抑えたんですけど、それでも5チームあるからもう15人とかなっちゃうから、あれをアニメでやってるのはなかなかないと思いますね、うん、
キャラ数は本当多い、
ね、多い
そうですね。そう
アフレコゲーム見てると面白いもんね。
そうですね、うん、中に入りきらないからね。
そうですよね、うん、
入れ替わり立ち替わり、
入れ替わり立ち替わりの動きが面白いなと思って、
うん、プロですよね。
いやでもすごいですね、やっぱり
さばきを
さんはすごい
ですよ、
うん、
では次の質問です。みきおさんからの質問です。
はい、
主人公5人の味覚について、女性キャラ2人、 K は激甘ケーキが好きな甘党、玉木は塩辛が大好きと極端な味覚を持っていますが、他の男性キャラ3人、いずる、浅木、駿河の味覚は普通なのでしょうか。
うん、
うん、
ね、多分浅木と駿河は普通なんでしょうけど、いずるはね K のケーキ食べちゃうんですよ ね、 ね、甘いとか言
う
から、
うんうん、
でも多分普通の人だと食べれないくらいの甘さなんでそう、
ね、おかしいんだとは思う。
そうですね、まあ、いずれ素直な子っていうのもあるんですけど、うん、あと一応これちょっとまだ言えないんですけど、その経緯のケーキをなぜいずれが食べれるか的なそのエピソードみたいなのはおいおいあります。結構これ、うん、あるんですよ。
伏線だった。
はい、実は、はい、
なるほど、
はい、
ありがとうございます。
いいです。
でもう一つ三木尾さんから
何も言ってないの
に
ね。いややっぱこれ、ね、吉沢 P にね、うん、本当任せてる僕ら本当安心、
うん、本当でしょ、
まあね、うん、そうだね、
本当だよ、
う
ん、
じゃあ続いて三木尾さんから、アサギのピットクルーに10歳くらいの女の子がいますが、どのような経緯でゴディニオンのピットクルーになったのか設定を教えていただきたいです。
これアンナですか、もしかして。
これさっきのですね、
そうそうです、
あ惜しいな、10歳じゃないんだよね、もう8歳くらいなんですよね。
細けえ、僕の中くらいだからいいじゃん。大体
10歳やだ、違うから
2桁になると
全然違う、2桁になったらね、
あそうロリザ
ダメです、
ロリザさん的なところは結構ね、
小学2年生と4年生で全然違うって
話、そうです、
こだわりだ
な、4年生がいいな、
そういうこだわり大事ですね。
4年生の人は10歳になっちゃう、
あそっか、
うん、2年生の
2年生なんか響き良くないですよね、2年生4年生がいいな、
いや10歳
で、10歳じゃん、
みきおさん
じゃあ10歳、9歳の4年生っていないの、
早生まれって言います、うん、
じゃあそれ
細かいわ、細かすぎる、
2年ってなんか犯罪の匂いするけど 4年生まだいけるんじゃない、
どっちでも犯
罪だよ、本当この国はまだダメです
、18歳今はダメです、4
年生からなんか大人になった感覚俺あるけど、自分
早いな、
うん、何をどう大人になったのかっていうと、
4年生からなんかほらこう
やめとこうやめとこう
分かりました
捕まる捕まる、
はい、どのような経緯でピットクルーになったか設定ですか、これ、真面目な設定ってことですよね。
そうですね、
はい、多分、順番でいくとこじつけで、あの僕が子供が欲しいって言って、じゃあどうしてこのちっちゃい子供が、まあ、メカニックとして一人前に皆さんとこう肩を並べてやってるのかみたいな理由付けをしていったって順番なんですけど、あのここのアサギのピットクルーは、まあ、3人いるんですけど、代々続いているメカニックの家系ということで、おじいちゃんはもう第一線級でやっている、でその今度は娘向こうに来たお父さんも、まあ、ずっとメカニックやっていると、その血を受け継ぎつつ生まれた瞬間に多分仕込まれてるんでしょうねメカニックは。なので、まあ、大人顔負けで、まあ、才能もあるし、まあ、非常に優秀ってことで、あの戦闘区域にはなかなか行かない時もあるんですけど、あの、まあ、危ないからっていうことで、まあ、ただやっぱり本人すごく気ぐらいも高いですしやる気に溢れてるので、私が私がみたいな感じで、まあ、なんかたまに見切れたりしますよね画面の中で。あと怪力です、彼女はスパナとかすげえ重いのを持ち歩いてやってますし、
あ、じゃあ別にそれは宇宙だからとかいうわけではなく
じゃないです、
普通に持ってちゃう、
はい、普通のメカニックが多分回せないスパナとかもグイって回しちゃうみたいな、うん、将来が非常に楽しみなアンナちゃんです、はい、
止まっててほしいんでしょう、
まあ、うんうん、あのだから成長したら次のアンナちゃんが出てくる、
あ、そういうこと、
そう
そう、次アンナちゃんの娘
がループしてるんです、
アンナループしてる、
修正だから、
うん、
そうなんですよ、
なるほど、
うん、そっか、
そういう設定だったのか
そうです
よ、アンナループっていう設定だったと思
う、そうです、うん、まあ、でもやっぱね、こんだけキャラクターがもう40人50人いるとやっぱ嘘でしょと思うわけですよ、うん、ロリーがいなかったらね、なんだろう、
いやいやいろ理論になったけど、
いやいやいや、うん、まあ、その幅の広さみたいなのは、
うん、まあ、うん、まあ、
まあ、家族って言ってるわけですから僕らこのコーディニオの中は、
そうね、
うん、
確かに家族の中に子供はいます、
ね、いますよ ね、
確かにね、
そうですね、うん、不自然だなと思ったので、まあ、そういうバランスを見て僕はまあ子供が欲しいですって言って、非常に真面目なこれはアプローチでしたね、はい、
まあ、逆に他のロボットアニメのね、あの戦艦の中には子供ってそれこそあの繊細孤児ぐらいしか入れないですね、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
そうですね、
うん、
なんだよこれならではのところでぶっ込めるときにぶっ込んどきみたいな、
そうですそうです、うん、まあ、家系がメカニックだっていう、
はい、
はい、それで押し込みました、
生まれてからでもメカニックって結構ね、うん、なんか SF 推しみたいな感じ
で、そうですね、う
ん、初めて買ってもらったプレゼントはスパナでした
あ、そうそうそう、
それ握って遊んでたっていう
すごいな、それ怪力もなるわ
アンナちゃんはこれからいろいろまた活躍してくるので、うん、前半今おとなしいですけど、
うん、そうですね、
はい、
今後に行きたいということで、
はい、
ぜひ
ぜひ、
ぜひ、うん、では次君島健外さんからの質問です、
はい、
ケイとイズルが以前の記憶がなかったにもかかわらず見ていて親しげに感じるのですが、これは本編で描かれていないところで何か親しくなる出来事があったのでしょうか、
うーん、これどこら辺ですかね、親しげに感じる、あのケーキを食べたとか
な、
うん、ケーキを食べたからっていうのもあるんじゃないですか、ケーキ
初めて食べてくれたみたいな、
うん、
他の人が食べられなかったのに、
う
ん、
そうですよね、
そう
ですね、うん、多分その後ケイのピンチをイズル君がこう体を張ってピッコロさんよろしく守ったじゃないですか、あそこから多分こうねピコーンと何かが、
うんうん、立ってしまった、
そうですね、
吊り橋効果的な何かかもしれないもの
が、
うんうん、もともとあと学校にいた時間も結構彼らは長いので、うん、別に仲が悪いわけじゃないんですよ、なのでそういう蓄積もありつつ、うん、でまあもう間違いなく今の K のデレデレ具合を見てると、うん、いずる君にほの字ですよ ね、 もうね、
ヒーローになるからって言ってましたからね、
そうですね、うん、結構ね細かいところでこれ視聴者さんも気づいてくれた方がいらっしゃったんで嬉しかったですけど、5話の潜入ミッションみたいな時にあのまたアッシュがちょっと怯えて動かなくなった時に、うん、まあ、イズルが行くぞレッド5って言ってまた潜入を切っていくんですけど、同じセリフを真似て K が行くわよパープル2って言うんですよ、その中なんでしょうね、ちょっと気になった男の子に、まあ、順次って同じセリフを言ってこう自分も行くみたいな、そういう可愛いところとかはあるんですけど、まあ、そういうところは結構僕らも意識して作ってみたんで、うん、だから恋愛がないわけではないってことですね、 うん、一応兄弟家族のように見えますけど、まあ、それぞれがそれぞれのことをこれから矢印が伸びていくみたいな、うん、ホームページもね今相関図とか作ってますけど、
ね、すね、
あれももしかしたらこれから更新していくかもしれないっていう、
うん
はい
うん、
なるほど、
はい
はい、では続きまして同じ君島県外さんからの質問です。つぶしゅうこと小峰大佐ですが、なぜあの地位についているのか気になります。ひょっとしてノーアルタか爪を隠すように地味に優秀なんてことはあるのですか。
まあね、どうなんですかね、
大佐だからね、
まあ、何かしら
相当上ですからね、
たけてるものがあるんじゃないですか。
そうね、
口がないとか、ロビー活動か、
ロビー活動、
ロビー活動、
うん、
まあ、なんかそうね、血脈とかね、
なんかね、まあ、なんかシェフとは優秀だけどみたいなのもあるじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
勉強できても仕事できないとか、
また7話でもありましたけど、
うん、
自分考えてない作戦を
ちゃんとね、
しっかり
できちゃう、
自分の作戦だという体で説明できてしまうという、うん、ああいうスキルは高い、
うんうんうん、まあ、プレゼン上司というかこうハッタリがうまいみたいな、
うんうん、
優秀な部下を使うのがうまいとかそういう感じが、
下から見るともうあれですねっていう、おいおいおい
ってやろうっていう、
給湯室で悪口言われてるタイプの人ですよね。
そうですそうです、
ね、はい、もう雑巾の絞り汁入れられてますよね、
うん
うん、
ここまで一番キャラ立っちゃったんじゃないかって、
ちょっとね計算外でしたけどね、まあ、でも面白いキャラにしようとは思って、うん、かなりテンプレ踏んだんですけど、
うん
うん、
なんか髪の毛に櫛入れてるところを見るとちょっと憎めないかなと思っちゃいました。ツヤツヤだって、
そうですね、うん、
なんか本当に無能も極まるとなんか可愛く見えるっていうのがね、
うん
うん、今回発見でしたけど、まあ、可愛くないけど、
可愛くない
おっさんすかね、
そう
ですね、
まあでもいいキャラですね、
そうですね、うん、
はい、では続きまして、B さんからの質問です。
ありがとうございます。
エロ動画に出ていた女性がリンリンに似ていたことに気づいたイズルとアサギがいきなり萎えたのは27歳がおばさんだからですか。
うーん
すごいな、
失礼な、
攻めるねこの B さんも。
まあ、さっきの文脈からいくと僕的には、まあ、これは27歳がおばさんだからですかっていうのをちょっと肯定したい気持ちもあるんですけど、
まあ、ちょっとロリザー的な
感じ、ロリザー的な
観点からすると
ですね、ただ、まあ、これは多分、まあ、だって共感ですもん、ずっと今まで嫌でしょ普通に、
うん、
まあ、自分の先生がさ、ま
あ、なんかね、親みたいな感じで、
そうそうそうそうそう、そ
親に似た人が出てくるみたいな気持ちなんじゃない
か、うん、友達が出てるのを見ると罪悪感が半端ないって話は聞いたことある
。それに近いんじゃないですかね。
そうですね、
まあ、でも2人はちゃんと徹夜でガン見したわけですからね。
そういうのしね、
そう、
そこで食らいついちゃうところが残念ですよね、彼らね。
そうですね、あんだけくだらんとか言ってて、その次のパートでガン見みたいな。
あれでまあ本当に距離近くなりますから ね、
あの二人がねずっと正座して見てるっていうのは仲いいなと思って見てましたけど、
ね、あんだけ、ね、軽そうに見えた駿河が直視できないという、ね、
うん、
そういう接点も面白いかなと思うんです。
確か本読みの時にあのこの女優さんと鈴風館長に似てるって浅木が言うんですけど、なんかよくよくちゃんと見てないと女優っていう言葉って出ないじゃないですか、うん、あ結構こいつら見てんだなみたいな。
あ、確かに、
うん、あの学校にもそういう文化あった
わけ
だ、回し見的なね、
うん、
はあ、気づかなくていいことに気がついた
っていうのはね話した覚えがあります。
なるほど
なるほど、
はい、
はい、ありがとうございました。
何回も見ればね、そういう、ね、発見もできるわけです。
そう、
ひどい話だ。
普通に思春期ですね。
吉田玲子さんも別に嫌がんないんですよね、こういうネタを。こう結構本読みの場って大体男ばっかりなんですよ、うん、で吉田さんはこう言ってみたいな感じだったんですけど、うん、僕らほとんど気使わなかったですからね。
逆にないと嘘のような気もしますけどね、うん、あの、うん、いやそういうの見ないからっていう感じの主人公とか昨今多いですけど、
うん、
こっちの方がリアルですよ絶対、
うん、まあ、だって一番気になるお年頃ですからね、
15から17歳
そうそうそう
そう
そ
う
そうそう、回すでしょうっていうね、
見るよねって言って、
うん、しかもエロビデオって言ったのもこれこだわりなんですよ。100年後なんですけどエロビデオって言い切るっていう、
エロ DVD とかじゃない
です、はい、うん、ビデオ、
まあ、未だに言いますよね、
エロビ
とかね、
うん
うん、こんなにもう DVD っていうかもう、うん、むしろなんかねそういう動画サイトみたいになってる、
うんうんうん、
ああそうですね、
ねえ、
そうです
ね、未だにそう言ってますから
ね、うん、
新入社員とかになるともうエロ動画になっちゃうんですよね。
ああ世代的に
20歳ちょっと20歳ちょっと、
あビデオそこで変わるんだ、
なるほどね。あのパッケージのさ、表1と表4をこう見て、こう借りるか借りないかをこう瞬巡する、あの時間の楽しみ方を彼らは知らないわけ
です。知らないでしょ。
あ、けしから
ん。検索しちゃうだけっていうもの。
いや、ダメですよ、そんな。
ちょっと
文明が進む。もっと時間をかけてね。やらない。
実際家で再生してみると、こう思ってたパッケージのやつ違う
し。そうそうそう。そこも含めて僕は経験だったじゃないですか。ちょっと写真ちょっと加工しすぎだろこれみたいな。
レタッチかって言って、
うん、
これマジェスティックフリースの話でしたっけ。
そうです、
はい、今のも、
はい、
まあそっか、一応流れてきた。そうです、
すみません。
はい、では、次バナナ味さんからも質問です。
はい、
玉木が塩辛と白米を好む理由について教えてください。いきなり軽くなって、まあ、さっきのも軽かったけど。
すごいですね。
そうですね、
すごいストレートな質問ですね。
なんでしょうね、玉木は、まあ、これ本当推測ですけど、ほとんど脳の 95% くらいが恋愛しかなくて、あとは何でしょうね、まあ、食べることも好きなのかもしれないですけど、
食欲だと、
うん
うん、
まあ、その他のことに関しては極力シンプルというか、
うん、
うん、
塩辛が美味しかったからずっと塩辛食べてるみたいな。
そうでしょうね、
うん、
でもこれもね、陰謀的には元永監督の陰謀ですね。白米と塩辛って言ってました、そういえば。
こだわり、
ずっとこれを食べてる。
へえ、うん、記憶は消されてるけど塩辛の記憶は消されてなかった。
そうそうそう、その習慣とか何かそういう生活的なことは、うん、消されてないっていう、
うん、
まあ、
過去になかったってこと
ですね。そうですね、まあ、塩辛で何かトラウマがあるんだろうな、彼女は。
トラウマがあるの
か
逆に。
そうそうそう、だからこれを忘れられなくて常にこう2つを食べてるって、多分悲しい過去があるんですよ、
ね。語るも涙の。
そう。いや、多分ね、貧乏で塩辛と白米しか食べれない家に預かる、ね、預かれだったんでしょ
う
ね。
あれ、そこのもう家計が苦しくなって売られて、うこういう状態になるみたいな。
人身売買の話も。塩辛から。
はい、で次ジャックさんからの質問です。玉木が一番好きな塩辛の種類が気になります。
種類ってあるのか、塩辛って。何なんだこれ。
なんとか水産、
カツオとか。
カツオ
塩辛ってどこ、イカ以外にも塩辛ってあるじゃないですか。
はい、ああ、そういうこと。
というわけじゃないです。
なるほど。
じゃない
メーカーかと思った。
でも一番好きな塩辛って言われたら、
イカの塩辛食ってるもん
ね。いや、あれはでもイカだと
思います。イカ、イカ、要するにイカが一番好きだっていう。
うんうん、
じゃあイカで。
イカ。
はい。これね、僕らもね、こう商品出そうかとか相当マジで検討したんですけど、
うん、
生もの怖えなって話になって。
まあ確かにね。
うん、今時はね。
そうです。
そっか。イカ以外の塩辛ってあるんだ。
ね、
あるか、
うん、
確かに居酒屋行く
と。実は
何食いました、
うん、カツオ、
カツオの塩辛、
カツオの塩辛ってのがある、
なんかジャーキー的な感じ。
いや、なんかまあ実際の生なんですけど、
ぬるぬるの
身と皮、身かな、身と皮、なんかちょっとコリコリしてた記憶があります。
酒が進む、
酒が進みます、うん、
いいっすね。
白米に合いそうな感じ。だすごいなんか味が濃かった気がします。塩辛い、イカよりも、
はいはい、
発酵の度合いが
違う。
へ
え。
やっぱり玉木はちょっとこう生活習慣病的なところを気にしなきゃいけないんじゃないかって。
確かに、
ね。みんなね、どっか気をつけた方がいいですよ。もう毛もそうですし。
結構玉木はね、自分の体重を気にする、
うんうん
うん、下りがあったりとか。
そう。
それ割に
白飯いっぱい食ってんだろうっていう。
そうですね。
この間何話かのちょっと編集見てたら、玉木の大判がすごい山盛りになってた塩飯。かき氷にしか見えなかった。
シロップないけど。
そうそう。
はい。では次の、タヨタさんからの質問です。
はい。
いずれは漫画家になりたいんでしょうか？いつか漫画は完成するのでしょうか？
うん。
これ完成したら、
なるほど。
もう、
はい、
死にそうな気がするんですけど。
これはですね、多分まあ漫画家になりたくて、実はいろんな出版社に持ち込みをしては返されるっていう設定があるんですよ、本当に。
持ち込みしてるんだ。
してるんです。ヒーローズさんとか、未来の。
なるほど。
で、結構ね、原稿も書き溜めていて、実はこれはパッケージの DD、DVD のブックレットのどこかに入る予定なんですよ。完成版が。
完成版が。
はい、
完成版が。
おおって感じですよね。おおって感じですよね。
すごい気になりますよ、ね。
ペン入れとか、あれですか。
すごいな。
一応、これもまた先の話で出てくるんですけど、書き上げたっていうのが出てくるの、シーン的に。だから一個完結するんですね。で、それを実際に執筆していただいているスタッフの方に作ってもらって、それをブックレットに挿入しようかなと思ってますよね。ヒーロー漫画です。
なるほど。
今ちょうど構想中ですもんね。ヒーローは孤独じゃなくてもいいんだ。
そうですそうです。設定をね今探り中なんで彼は。なるほど。またあれ書いてくれるあの作画の方というかスタッフさんがですね、また徐々に書いていくうちに上手くなっていくっていう。
こなれていくってい
う。これどういう風にちょっとここでストップかけようかなっていうのがあるんですけど。
そう。
うまくなっちゃダメとも言えない。
そうそう。一応下手だったら設定でね。
下手とも言えないしね。
うん、ね、そうそうそう。なるほどね。
あ、なんか味がなんかつまんなくなってきてるなとか、なんかその遠回しに言うしかないかな。
なんか違うんだよ、ね。
違う。
失礼極まる。
いやでも楽しみですね、このね、特典でね。
そうですね。
日立いずる先生のそう漫画を読めるのはマジェスティックプリンスのブルーレイ DVD だけみたいな。そんな感じですよ。
人気があるのか。
日立いずる先生って昔の少年誌っぽくてすごくいい。
次回の日立いずる先生のご活躍にご期待ください。
あ、9歳もう早いな。
5000円ありがとうございました。
いや、この話聞いて完全にあのスーパー何がし対戦で機動戦艦何がしと絡むのが目に見えてるんですけど。
そうですね。
出てほしいですね。
出てほしい。
ぜひお願いします。
ありがとうございます。
はい、では同じくタヨタさんからの質問です、はい、その後イズルとアサギが目覚めた AV のジャンルは何ですか。
その後、
まあ、年パイパニックとかですか。
パイパニック。いやでも
息子を
襲うとかこれは AV というよりはそれもなんだピンク映画
だった。
そうね、
あれいうタイトルつけるってすごいよね。
そうある
メーカーさん、ね、赤タイトルの文化はこの時代に残ってるんですか。
いわゆる高校生、あ、ここじゃまずいかな。
いやいや、
学生のテスト、ね、あの終わった後に、うん、いつまで早く帰れるわけじゃないですか。はいはいはい、スタヤによって、はい、一番面白いやつを、うん、あの出してきたやつが、はい、優勝みたいな感じで、3分になって、みんなでアダルトビデオのコーナーに入って、はい、
やらせたんですか。僕らそんな一切やってないのちょっとわかんない。
嘘、はい、なので
全然、マジでそんな遊びがあったんですか。
ありましたね。
確かにタイトルはすごい面白い、いっぱいありますよね。
忘れられないですからね。
なんか全部パロってるんですけど。
そうですね。そのなんかね、海外もののそういうビデオの、ね、あのね、なんか、マゾリックスとかね。
あと、キャッチミーフユーキャンっていう、
あ、
ディカプリオさんの。ハンクスと、はい、あのディカプリオさんの、サンつけてもどうしようもないか、の映画が、あ、そのパロディが、エッチミーアハンフンヤンっていう。これ本当なんですよ。確かもせん、廃盤になっちゃうかもしれないですけど。
天才だね、それ。そのライター超天才。
すごい。
あの、ネットで普通に検索すると、本当出てきます、これ。
マジで。
はい。
そう
これ、もう一本
です。
エッチミーアハンフンや、キャッチミーフユーキャンが。
うまい。本当すごいですよね。
私、わかりました。はい、鶴くんたち、こういう話してるんですね。
はい。そうです、そうです。
ですね、はい、中学生、リアルでこんなもんですよ、
ね。中高生、僕ら全員30過ぎてる、
はい、ああいう、あの仕事やりたかったんだよね。
あれはもうすごいです。
タイトルつけん
の。この話し始めたらもう僕ら止まらないまで。
そうそうやろうか。
そっちを宣伝するのなんですよ。
いやでも質問が質問だから
そうですね。
まあ、それに全力で答えた
から。いずれと朝日が見つめたエビのジャンルって言ったらもう洋物です。
そうです。そんなことにしときました。
洋物です。
エ
チミアハンフンや何回言うん
ですか。じゃあそれだったと。
すみません、僕はちょっと温まってきちゃって。
いいです、いいです、考えましょう。
本当に申し訳ないです。はい。で、同じくタヨタさんからの質問です。
またタヨタさんです。
はい、怖えな。
読んでますね。
掘ってきます、ね。攻めますね。
スタッフの間で人気の高いキャラは誰ですか。
おぉ。
いや、以降はちょっと。
これね、この間監督は、ペコが好きって言ってね、
う
ん、
そうですね。
もう押してましたけど、うん、ちょうど7話で初登場の、目を隠してた、座敷わらしって早速言われてました
けど、チームラビッツのマネージャーというか、
そうですね、
マネジメントするという。う
ん、でも、そういいキャラですよね。
ね、一応注意っていうことで、広報官って役どころもあるんですけど、いつもドッテラ起きて、アホ毛があるんですよ。平井さんのキャラでは、珍しく。そのアホ毛が山って感じです。山田ペコなんです
よ。ああ、
そう。そうです
よ。なるほど。
そうですよ。
深いわ。
うちらの生放送でもね、前髪を上げたら絶対に美少女だみたいな話が出てきて、うん、それプラス、それを上げるなんてとんでもないって言ってくる人がいる。
なるほど。
じゃあ果たしてそれがどうなのか
っ
てい
う
の
は
今後ね。
はい。
うん、お楽しみにと。
はい。
結果出なかったらちょっとどうしようかって言いますよね。上がんねえんじゃんみたいな。
みんなの心の中で想像するしかない。
そうですね。想像していただければ。
そうですね。私は想像する、は
い。絶賛発売中です。
はい。そうですね。CD 絶賛発売中。
私は想像するけどね。
はい。
お願いします。
お願いします。
この話はまだなんです。
はい。
後々、
はい。
はい。ありがとうございます。
はい。で、タヨタさんから最後の質問でございます。
またタヨタさん
です。はい。 チームドーベルマンの先輩は素敵な先輩たちでしたが、はい、やっぱり DT なのでしょうか。
これどうなの
DT って、あれもダメな人ってことでしょ。
え、
あ、違う、童貞か。
そうそう、
あ、そうかそうか、
ちょっとい
やー、童貞、いや違うだろうっていう、
いや、これが微妙なとこではあるんです。
微妙なとこではあるんですかね。
ただね、あの、はい、3人っていうのまだ出てきてからまだ浅い。
そうね。
で、まあ、今後どういった形でそのストーリーにかかって変わるんですけど、その中でちょっとその3人のキャラが立ってくるというか、うん、それぞれあのチームドーベルマンではなくて、あの一人一人のキャラがどういうキャラなのかっていうのがしっかり描かれることになっていくので、そうなってくると実は、え、 DT さんじゃねえかこいつとか、そういうのはちょっともしかしたら
そうです
ね、なんとなく分かるかもしれないですね、
うんうん、結構大事、
うん、これ結構
いいですね、そうですね、
はい、
そう、
今のところ僕の見立てでは DT はあそこで教官にあんなこと聞けないんですよ、
うん、あのプライベートアドレスを教えてくれと、
はいはい、
あ、まあでもね、結構見た目だけなんか百戦メンバーみたいなやついますからね、イナミアンギーはみたいな、
うん、そっか、そうだね、まあね、当たるもね、それがも
う、そうそう、当たるちゃんはね、だってあんだけナンパしまくってたけど、いざ見てみたらみたいな感じでしたし、
ぶっこでしたから、
そうですね、洋物すらも聴取できない、
そうそう、洋物すらって
洋物だったの、
そういう話じゃなかったですか、
あれね、プレイボーイはね、あのビデオを所持する理由がないですからね、
そうです、
はい、そうですね、
分かんなくなってきた、
あ、そうですね、
だからやっぱりとか言われてるのな、やっぱり DT なのでしょうか、
なるほど、
う
ん、
はい、
ドーベルマンの皆さんは今月のニュータイプのピンナップでいきなりドーンって言って、ね、
はい、
ありがとうございます。いや、
も
う持ってきてますけど。
主役を差し置いて。
いや、
ね、これ大きかったですよね。
うん、こうやって見るとかっこいいんですけどね。うん、
まあ喋らなければかっこいいパターンですよ、
ね。漫才3ですからね。
がっかり3とも言われてますし、
なんかそうですね。
やっぱり結構今後ストーリーに深く関わっていくキャラクターたちがあるので。
う
ん
う
ん、
もう登場した瞬間にもう絶対死ぬだろうみたいな。
すごい、
すごかったですね。あの、ね、ツイッター上での死亡フラグ、
そう、刺繍が半端ないみたいな。
フラグすごい立ってんぞと。で、また立てて、またへし折るみたいな。一級フラグ建築士とか言われてますから
ね。そうですけど、うまいな、本当に。
本当に、ね。
本当に感動しますね。
いい先輩たちだったって言った後に、あのね、この後別にポッとあの人たちはもう亡くなられたのよっていう話が来てもおかしくない場所にいますからね。
ああ、やっぱそういうふうにやっぱ皆さん 見るんですよね。
戦争が舞台というか、
まあね、そういうところに、ね、立ってるっていうのは、ね、確かに、
ぜひ応援していただきたい。
そうですね、
ドーベルマン
ですよ、ね、皆さんなんかドーベルマンもラビッツも死んでほしくないって今言っていただいてるので、なんかそういう逆にそれが緊張感になってるみたいな、そういう見せ方もあるんだなっていうのは僕らも勉強になりましたね。
そうですね、
はい、ありがとうございます、
はい
は
い、
では次の、あ、ここはもう次は設定等になるので、
はい、
ちょっと質問の内容が変わってくると思うんですけども、CMY さんからの質問です、
はい、
居酒屋とか紙媒体の本など宇宙技術の進歩具合の割にアナクロな設定がたまに見られるのはなぜですか。
はい、そうですね、一応100年後なんですよ、今から2110年っていう、これは企画のスタートが何年だ、だから2010年違うか、
もっと前じゃ
ない、そうです、もっと前なんですけど、そうね、だから今から本当ジャスト100年後なのになんでコピー機があるのとか、それはね、実はスタッフ間にもツッコミがあったんですけど、いずるの漫画はやっぱりアナログで、まあ、ペン入れも自分でやってるから、まあ、コピー機必要だと、監督が譲りませんコピー機はいいの、これはこれでと。居酒屋とかも、まあ、逆にだから100年経つとまた行ってこいで、まあ、一周して、今に戻ってんじゃないかみたいな、
まあ、
そう、その代わりデバイスとかは、まあ、そういうのに発達していて、あのエアプレイっていう設定を作ったんですけど、今 の、 あのタブレットがその空中に出るみたいなディスプレイですよね、
まあ、アンティーク喫茶みたいな感じのが、
はいはい、
そうですよね、
逆に流行って本流になっちゃう、
そうです、そうです、はい、
まあ、
その混ぜこぜ感みたいなものは出しましたね、
確かに今でもやっぱりそういうなんか100年前の建物とかもあります
し、ね、そう、アンティークって言ってもいいかもしれないですけどね、
そうですね、
確かに
先輩が置いてった漫画雑誌はやっぱ紙媒体がいいですね、
そうですね、はい、残るじゃないですか、
タブレットに入ってもね味気ないし、
そうね、
紙の本をね、
先輩がセブンイレブンで
買ってきたもん、
紙の本読みなよと、
そう、
はい、
はい、ありがとうございます、はい、では次コンスタンスさんからの質問です、
はいはい、
7話でジュリアシステムはさまざまな本能を呼び覚ますと言われていましたが、うん、イズルたち残念5に恋愛方面の展開かっこリアルなラブかっこ閉じはあるのでしょうか、う
ん、あこれねさっきちょっと、
う
ん、
そうっすね、話が出ましたね、
うん、
そうですね、
そうねありますね多分、うん、
それはやっぱジュリアシステム関係してくるんですかね、ただ単に年頃だからとか、
う
ん、
そっか、でもそういう見方もできるかもしれないですね、やっぱり記憶も全部なくなってて、うん、戦うこと以外っていうのは、まあ、コミュニケーションも含めてやれてなかった子たちですから、それが戦いを経て、まあ、本能がどんどんこう開花していって、うん、で K みたいにね、うん、好きになっちゃうパターンもあるでしょうし、
そうですね、
まああんまりちょっとね言っても仕方ないですけど、そのハチクロ的な感じにはしたいねとかって言ったんですけど、
お、人を好きになる瞬間を初めて見てしまった的な感じ
ですか、そうですね、うん、
うん、
まあただやっぱり24本あるとはいえそれだけ割ってしまうとやっぱ3万というか何が結構やりたかったかって話になっちゃうんで、まあ要素としては、うん、まあだって普通一つのこう閉鎖された空間にやっぱ集団で行ったらそりゃね
一つや二つそういう話だね、
はい、
まあ確かに
一個の部活でさえもどんなでそこできてんだよみたいなのあるじゃないですか
そういう経験があったってこと
はね、まあ僕はないから
なかった、願わくばそういうのがあった後でもね、うん、それがうまくいったらはいいですし、うまくいかなかった場合でも仲良くいられるとねっていう、
そうですね、またそれをフラグとか言われるんでしょうね、
ありがとうございます、はい、次、フルルさんからの質問です、はい、学園のカリキュラムは戦闘以外にどういったことを学んでいるのでしょうか、性教育はなさそうですが、
なんかね皆さん勘違いされてると思うんですけどねこうアダルティックなアニメではないんですけどね
あなんかこうねあの下の方に走る傾向が、
はい、そうですね、まあ、多分戦闘がメインだと思います、うん、あとは普通の座学はなんか一般教育的なことやってると思うんですけど、うんうんうん、本当に専門学校みたいな感じだと思うんで、
音楽の授業とかなさそうです
ね、どう、まあ、分かんないですね、それももし戦闘に紐づいてるんだったらあるかもしれないですし、性教育
それちょっと違うアニメになりそうなんですけど、音楽やっちゃったみたいな、
でも 寮完備の学校なんでね、うん、そういうことはもしかしたらケアしてるかもしれないですね、
まあ、確かにね、そんなに戦闘詰めだとね、
うん、疲れますね、テスト機使って模擬戦とかが結構あるので、うん、まあ、やっぱそっちの方がメインというふうに考える、まあ、それで、まあ、戦闘というか、うん、そういった、まあ、操縦とかに付随するというか、そこにつながるような、例えば何ですかね、
うん、
物理なんか分かんないですけども、そういったところは
学べる、簡単な計算とかは、
ね、そうですね、あるかもしれないですね、
一回これはでも取材で、あの本当にその航空大学校に行ったんですよ、うん、吉田玲子さんとかも一緒に、でまあ、本当未来のパイロットを目指される方々にもインタビューをして、うん、まあ、普段どういう悩みを持ってますかとか、うん、どういう時が楽しいですかみたいなことを聞きながら、あのグランツェル都市学園っていうのをちょっと作ってたところもあって、うん、
素晴らしい、
はい、まあ、ただやっぱりそれはね全部画面には出ないですけど、どうしても、
うん、
そういうことはやった記憶はありますよね、かっこよかったですよ、そのフライトシミュレーターみたいな、本当19とか私くらいの子たちが乗って、英語でスタンバイとか、
へ
え、うん、かけろ、そうだ、うん、モテるでしょって
言ったんですか、
言わなかったですけど、
痛い
な、ふざけんなよと思いながら、今からそんなモテてどうするんだよ、
いやいやいや
いや、でも男しかいなかったのクラス、いや
なんで嬉しそう、
女の子いなかったの、
結局見れないじゃん女の子じゃ、そのかっこいい姿、
そうです、だから、うん、モテねえだろ、
なるほどねちょっとひねくれて
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
次は同じくフルールさんからですね、はい、個人の、思考は残ってますが、記憶はどこまでいじられているのでしょうか、突っ込んだ話が、
まあ、いじるというよりかは、まあ、消されてるっていうことなんですよね、で、こう都合のいいようにコントロールしてるってわけではないんですよね、で本当真っ白な段階にしてから、もうあのグランツェルってところにみんなバッてこう箱詰めにされて、まあ、戦闘の、まあ、授業をずっと OK、 あとはまあ集団行動の仕方とか、
うん
うん、だから本当にまあ盲導犬の里親みたいなところに多分生まれてからすぐに出されて、で何歳かになったらそこに入学してきてっていうことをずっとやってる学校なので、
だからその盲導犬の、まあ、里親のところでずっと過ごしてきた生活習慣とか思考性みたいなものが多分残ってるんですよね、そのまま。なんか記憶ってそういうものらしくてですね、
うん、里親が同じ人だったりとか
するのかな、まあ、あるかもしれないですね。ただそれも、まあ、結構重い設定になっちゃいますけど、その教育ってある意味で実験みたいなところもあるじゃないですか、うん、それがまあ花咲くのが10年後20年後っていう結構遠大な実験だと思うんですけど、まあ、いろんな里親環境を変えて出したらどういうふうな人間が育つかみたいな、その中で多分その生存本能が一番強かったのはこの5人っていう、うんうん、なるほど、そうですね、まあ、ちょっとあんま考えたくないですけどね、こういうのは未来にこういう世界は来てほしくないなと思いますけど、
うん、そうか、そういう意味でじゃあ塩辛好きなのは、
いや悲しいことがあったんですよ、だから
潜在的な何かって
思い出が、
里親が本当貧乏で、
うん、塩辛しか食えなかった、
そう
そうそう、里親なのに、
はい、でそれもなら実験なんですよ、わざとそういう環境、
なるほど、
貧乏な環境
で行くと塩辛好きが生まれると、
そうそう、
でも貧乏ながらたくましく彼女は成長したんですね、
塩辛の思い出が玉木を強くするのだみたいな感じなんですね。
記憶消されても、まあ、個人個人でやっぱり何ですかね、まあ全部が一緒の人間になるわけではなくて、感じ方ないから全部環境で、もう例えば塩辛食べて美味しいと思うのが玉木で、実はまずいと思うのが誰かとかいうのが、そういうことだと思うので、そういうところでまあいじくったっていうよりも、なんか消された後、まあ悲しい話ですけど、戦うために消された後に、それぞれの経験というか生活の中で肉付けがされていったのが今のあの5人っていう、
そうね、このままやっちゃうと本当に暗くて悲しい話になっちゃうから、
ね、うん、ただそのなんだろう、生活の中であの残念ファイブチームラビッツについてはすごく明るいというか、
う
ん、本当に、
ね、
あの純粋に
伸び伸びと言って
伸び伸びと、まあ、自分にきてそれぞれが好きな、なんていうんですかね、あのジャンルっていうか、まあ、駿河だったら本当にあの軍隊というか、うん、ああいうアーミオタクみたいな感じになったりとか、うん、中京タクになっちゃったりとか、
う
ん、
そうですね、
K はああいうなんか変なスイーツ作っちゃったりとかっていう、うん、そういうのがまあそれぞれキャラクターには紐づいてると思うので、う
ん、まあ、なんかね、自分たちの足りないところをそういう一点集中で補ってるみたいなところありますよね、なんかそこもなんかずっと見返したりとかこれから見て見続けていくと、うん、そういうのも逆に切なくなっちゃうんですよね、うん、あ、だからこんなになんか欠点があったりとか残念な感じなんだ、うん、はい、
ありがとうございます。で次またバナナ味さんですけれども、
はい、
今期はガルガンティア、ブブブ、トレインヒーロー、ダンボール戦記と、ロボットものが豊作ですが、今後の展望としてマジェプリは他とは違うという部分を可能な限りでいいので教えてください。
はい、うん、他とは違う、
全部違いますねって感じです
か、ね、まあ、そうですね、まあ、結構 出だしからね、みんな被ってないというか、それぞれの持ち味があって、うんうん、
アプローチも違いますね、
うん、マジプリの場合はけど、まずはキャラクターたちの群像劇があって、うん、で、まあ、結構前から開発していることもあって、まあ、戦闘はまあこれからもちょくちょく出てくるんですけど、まあ、多分こんだけ戦闘シーンを2クールの間で、うん、あの頻度であのクオリティでやれてる作品っていうのはそんなにないと思うので、そこがまず一個違うかなと思いますね、うん、
まだ放送されてない地域もありますけれども、うん、第8話が、うん、まあ、前半で言えば一番アッシュが動く回というか、
本当に迫力のある見物ではありますよね。
この8話のアフレコの時なんですけど、うん、キャストの皆さんがその8話の時のことを振り返ると、うん、あの話の時かと、あのエピソードがあって、あれは興奮するよね、アフレコでもすでに興奮するぐらいの、うん、まあ、アクションとか戦いの描写みたいなものを、まあ、台本からもうこう感じ取ってくださっていて、うん、あれは本当にあのやっていてアフレコというか演技をしていてすごく楽しかったと、うん、ワクワク感というか、やっぱりそのどうしても男性のキャラが多いというのもありますし、うん、まあ、女性もなんだかんだ言ってやっぱり、うんうん、皆さんいらっしゃいますけども、ロボットもんというだけでやっぱテンション上がるというのもあると思うんですけど、うん、その中でもやはりそのアフレコをしているだけで楽しくなったというふうに言っていただけるというのは相当ありがたいというか、本当に嬉しいことだと、うん、まあ、それだけあの8話、まあ、今後ももちろんその展開というか、まあ、そのアッシュの戦闘シーンはすごく期待していただきたいんですけど、そういうふうに言っていただけるぐらい の, あのクオリティというか動きみたいなものはしっかりと提供できているんではないかなと、
そうですね、うん、まあ、これは僕らが偉そうに言うことじゃなくて、本当現場の皆さんが、
ね、
頑張ってるからの賜物なんですけど、あとはリンケージですかね、
あのガーってこう開いてガーってまた閉まって、
うん、そう小脇をこうドッキングするっていうか、うんうん、よくあの浅木くんが失敗しますけど
最近失敗しなくなったけどね。あれもでも本当元永監督のアイデアで、まあ、いろんな合体のシーケンスで作れると思うんですね、演出とか。あれはなんか本当に食虫植物がガッて口を開いて食べるみたいな、食われるみたいなイメージでざっくりオレンジさんに伝えたらあんな感じで持ってきたっていう。そう
そう、なるほど、
うん、あとはそのデザイナーの谷さんが、まあ、それをそのイメージをもとにああいう風にちょっとデザインラグを書き起こして、で、まあ、そこにオレンジさんがあの素晴らしい動きをつけていただいて、今までああいうのって見たことがないかな。
とにかく谷さんねすごいですよね、
うん、あのうね、本当にまだお若い方ですけれども、うん、まあ、本当苦労されながらやってましたけど、
うん、ある種のメカデザイン
そうです、ね、
していただいた、
うん、
そうですね、だからなんだろう、ゴールドホーグの顔自体が、うん、あの打つとき照準を合わせるときに動くっていうのが相当インパクトがあったので、まあ、あの視聴者の皆様にもすごく驚いて、
うん、
好意的に受け止めていただいた方がたくさんいらっしゃったので、うん、すごくありがたい話なんです、
う
ん、
そうでしたね。
あれ元永さんの
アイデア、あれはアイデア、そうですね、
うん
うん、そうそうそう、
面白いですよね、
はい、
うん、やっぱ監督はやっぱり、まあ、根からロボット好きだし、うん、特撮も好きだし、
うん、
少年的な心を持ちながら作ってるので、うん、まあ、ご自分で根底書きながら、あのご自宅でロボットをガチャガチャ動かしながら、この動きはこうやった方がいいなとか言いながら根底書いてらっしゃるらしいですけど、まあ、そういうなんか愛みたいなものがあるからこそなんでしょうね、
うんうん、まあ、ロボットアニメと言われているので、やはりそのロボットシーン、アクションシーンっていうのはやはり見ていただきたいと思ってますし、
うん、
そ
うですね、うん、
まあ、それにまあもちろん絡んでいるキャラクターの、まあ、その描写であるとかドラマであるとか、うん、そのアッシュに対してどういうふうにな感じが乗っている、登場しているとかっていうところも含めてのマジェスティックプリンスだと思うので、
うん、そうですね、
そう、まあ、もちろんそのガルガンティアであるとかブーブーって書いてありますけども、
うん、
バルブレイブと書いてありますけど、うん、まあ、そのどの作品にもそういったアプローチの違いというか、うん、それぞれ持ち味っていうのがあるので、
そうですね、
ここのはすごいぞというふうには正直に始めますと言えないですし、
まあ、そう
ね、どう違うかっていうところは言えるとは思うんですが、
うん、
それぞれのなんか持ち味生かしながら、ね、せっかくなんでロボットアニメということで、
う
ん、
そう、
みんなで盛り上げられ
る、ね、
あまりこんなにドカッといっぱいロボットアニメがいっぺんにっていうのは最近なかったので、
う
ん、
そうそうね、
ね、まあ、なのでそこは、
うん、
違った見方を知られてちょっと盛り上がっていただくみたいな、
うん、そうですね、登場人物の重さはかなり他に比べると、
ね、他には、ね、ないかもしれないですね、
うん、アフリコ現場行ったら大変なんです
よ、うん、そう、でそれが結構そういろんなところで絡み合ってたりとか、そういうなんか人と の, そのつながりというか、うんうんうん、なんだろう、関わり合いっていうのをちゃんと描けてるっていうのは結構すごいんじゃないかな、
そうですね、だから本当、まあ、パトレーバーだったりなでしこだったり、うん、タイラーとか、
そうですね、
ああいうちょっと、うん、90年代って言っていいのかな、
うんうん、
ああいうちょっとその人間ドラマみたいなものもちゃんと入れつつっていうのは意識はしてやってたので、
うん
うんうん、
台本のね、キャストさんの数数えるとすごいなって
、そうね、
あれはねちょっとびっくりしますけど、
うん、エンドロールとか見ると大体3人くらいの金役でお一人の方がやってらっしゃるって、
うんうん、なんか違う、特にその最初 の, そのガルガンティアとかちょっと違うなと思う、うん、で 僕がこうなんか普通にユーザー目線で 見た時に思うのは、うん、なんかやっぱりこのマジェプリのその、うん、ゴディニオンのメンバー自分もなんかこう入ってなんかいるみたいな、
はいはいはいはい、
感覚にはなるかなっていうのは、
うんうんうん、
そこは結構なんか楽しいなっていうふう
に、確かに、
うん、
ね、うん、魅力ある空間ってことなのかな、
うん
うん
うん、
ね、
なるほど、ところですかね、
うん、
はい、ありがとうございます。では次は、メカや先ほどちょっとお話がありました、はい、CG のお話についてですが、
はいはい、
いきます。量産型さんからの質問です。ロボのプラモ化の予定はありますか。
来た、
来ましたね。
これは気になりますよね。
ロボットアニメといえば
待望されてますよ、やっぱり。
そうですね、ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとう
でですね、この間一部媒体さんで発表はされておりますが、
う
ん、
はい、
こちらからもまあ情報として流しているかもしれませんが、こちらですね、アクションフィギュア化
を
決定でございます。ありがとうございます。メガハウスさんですね、の、まあ、ブランド、メガさんです。メガハウスさんから、バリアブルアクションシリーズのとして、
はい、
主人公日立いずるが乗りますレッドファイブの方を、商品化、アクションフィギュア化することに、決まりました。
よかった。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
素晴らしい。
嬉しい。
やっぱり立体フィギュアものとかが出てくるとテンションが上がりますからね。
やっぱりね。
欲しいし、飾りたいし、動かしたいし。
かっこいいポーズつけて飾りたいですよ
ね。
そうですね。
そうそう。まあ、初ですからね、もう待望の。
そうですね、はい、マジェスティックプリンスの中ではまあそれが、一発目というか、まあ、あの初の、アクションフィギュア化ということで、うんうん、やっぱり、はい、スタートはまあ主人公機だろうと。
そうですね、
そうですね、
と思っておりますが、
ことはまあ並べたいよなっていう、
並べたいですよ、
並べたいよ、
並べるにはどうすればいいかって言った
ら、皆さんの
皆さんの数の応援ご声援、
ね、
本当によって、ね、僕らの竹の力では多分どうなるか分からない、まあ、実際この、レッドファイブの、アクションフィギュアですけども、これに関してもちょっとまだ発売時期であるとかっていうのは、うん、ちょっとまだ、未定としか今実験したら言えませんので、はい、
まだ速報という、
はい、速報ということで、
はい、
続報というか、まあ、進捗がありましたらすぐに、まあ、公式サイトであるとか、
う
ん、いろんなところでちょっとバスバスっと、
う
ん、告知をしていくので、ぜひ楽しみに聞いてほしいですね。これは本当に、
はい、出るのは決まりましたよってことですね、
はい、そうですね、やっと言えたね、
よかった、
触りたいですね、早く ね、
そうですね、
そう、うん、ぜひもんでよろしくお願いいたします。
はい、
はい、ぜひもんで、
ありがとうございます。では次、調理部さんからの質問です。私は戦闘時にメカや画面を派手にグリングリン動かし、途中に過剰なスローモーションを挟んだり、画面内が情報過多となり、最終的に人物の位置関係が把握できなくなり、誰が今どう戦っているのか整理できないような戦闘シーンが非常に苦手なのですが、マジェプリのアッシュには今のところそれを感じることがなく、毎週楽しみにしております。マジェプリの CG メカアクションについて何か注意していることがありましたら教えてください。
そうですね、
確かに前のソコアニで特集させていただいた時も、はい、位置的フォーメーションみたいなのすごい気を使ってらっしゃるっていうのは、
そうですね、
話をしていただいたんです
ね。はいはい、まあ、でも本当この間やった8話とかはもう本当対戦だったので、もう対戦なんかもう乱戦だし、どこで何をやってるのかっていうのは多分結構見落としがちになっちゃったんですけど、でもそこも何でしょう、突破するくらいのアクションの格好さだったりとか、うん、そういう見せ方も当然あるので、うん、まあ、グリングリン動いてる方だと思いますけどね、この作品は。あとはまあメカアクションで注意してるというよりかは、もう本当に監督がまあ、こういうイメージでっていうのと、まあ、構図ですよね、カット割りとかをオレンジさんに出すと、やっぱそれが2倍3倍になって返ってくるので、まあ、その返ってきたやつはやっぱりハサミ入れられないくらいのクオリティなんですよね。なのでそこを最後こう、まあ、監督だったり各話の演出さんの力量でもって全部全採用して、残りの部分でこうついつま合わせるみたいな、まあ、尺的な意味でですけど、うん、そういう作り方になってますよね、マジェプリのメカアクションが、
うん、提案したらもっといいのが来て、それを全部フルに生かそうっていう、
はい
はい、うん、勢い今あるってことですよね、それって。
いや、もう本当に、まあ、投げたら倍返しに、ね、返ってくるっていうのは結構理想的な現場だと思うんですけど、うん、まあ、それも取捨選択をしなきゃいけないんですけど、監督は出していただいたからには全部引き取るっていう、まあ、結構男気もある人なので、
うん、
それはね、うん、なんかよくやりますよ、ツークール毎週本当に。
まあ、第1話から結構、
うん、ね、
アッシュ の戦闘シーンは出てきましたけども、
うん、
まあ、ちょっとね、実はね、第1話放送分テレビ放送では、
うん、ああ、そうですね、
正直本当に申し訳ないことに、うん、数分だけカットせざるを得なかったところがあるんですが、うん、
あれです
が、6月21日発売のこれ宣伝っぽいですね、
はい、
ブルーレイ DVD の第1巻に収録されます、はい、こちら、第1話なんですけども、これ、ディレクターズカット版として、
そうです、
その未放送シーンをくっつけ、
うん、
しっかりと、まあ、その未放送シーンといってなんか個別のコンテンツとして上げてるんではなくて、しっかりその1話の中に組み込んだ状態で収録をしてますんで、
うんう
ん、これはもうなんとか元山監督すみませんでした、こうしました、ありがとうございましたここはすみませんっていう話なんですけども、うん、まあ、それなんでそういったこともありとかなんですけど、うん、
はい、
まあ、あとは各、まあ、さっきも話したかもしれないですけど、各アッシュ5機、
うん
うん、まあ、あとウルガルのああいう本当に未だにどういうなんて構造になっているのかどうかわからない、あの、
うん、
敵機というか、まあ、そういう敵ですよね、うんうん、の、まあ、それぞれにそのメカ自体のキャラが立っている作品ではあるので、うんうんうん、本当に例えばそのケンのパープル2なんかはああいう指揮系統というか、うん、あの本当にコントロール体として、うんうん、あそこまで露骨にじゃないですけども本当にはっきりと戦いには参加しているけども本当に指示指揮をするっていう風な期待ってなかなか今まですごいなかったんじゃないかと思いますし、うんうん、あとはガンナーのゴールドコーデだったりとか、うんうんうん、あとはブースターと言われるあの、うん、ローズ3だったりとかですね、まあ、あとはもうブルーワン、それレッド5ですけど、それぞれブルーワンなんかはね刀とかなぎなどとか持って、
そうですね、
そう、うんうん、接近戦でそういったところであの威力を発揮する機体だったりとかっていう、うん、そういったところの見せ方やっぱその、うん、なんだろう、それぞれの機体のその見せどころっていうのをしっかり、うん、出してるんじゃないかなとは思いますね、うんうん、
そうですね、
うん、
やっぱかっこいいシーンがねあると欲しくなっちゃいますからね、
うん、そうですね、うんうん、そうですね、ブルーワンがねあの刀に切り替わって箱掘りしたとかだったもんね、
うんうん、
あやつって話になってまたあの亜生君の胃がねちょっと痛くなっちゃう感じが出ちゃうので、うん、そのキャラだけじゃなくてメカのキャラも立たせてるっていう
そうですね、
そうですね、
この作品の持ち味かもしれないですね、
今日使っているところ、
はい、
はい、
うん、ありがとうございます。
で次続いてフシュンさんからの質問です。木星から敵が来るのは過去から現在に至るまでの踏襲があるのでしょうか。
これはオマージュっていう意味合いですかね。
おそらくそうでしょうね、
うんうん、いや多分偶然ですね。あの一応100年後の成形図みたいなものをあの入手して、まあ、どっか敵が攻めてきたらなんか一番盛り上がるかなみたいなことをやった時に、まあ、ちょうど一直線上にあったのが木星の方向から行くと、まあ、いろいろ何ていうんですか、火星とか他の恒星のいい具合に周辺に展開してて、まあ、ここにするかっていうので確か決めた覚えがありますね。
具体的な
意味ですね。
なるほど。続いて同じく不俊さんからの質問です、
はい、
いつの日か指令の目から光線が出るのでしょうか、うん、そしてメガネの奥の瞳は数字の3となっているのでしょうか。
期待されてるってことですか、これもしかして。
そうなんじゃないですかね。
なるほど、
今なら間に合うか
な。3にする3に
3に
3にしちゃう
3にしちゃう
3にしちゃうか。
斎藤佳代子さんネタかな、どっちかっていうと。
確かにね、そうですね、そうですね、漫画の方で、ね、ちょっとやれたらいいですか。
今のところ指令の残念なところがまだ
そうです ね唯一かもしれないですね、
う
ん、確かに
光
線出たらそれこそ最高、まあ、いいなっちゃいますもんね。
X-Men、
うんうん、X-Men
なってしまいますからね。
マーブル何が死んでしま
う、うん、
すごい、はい、
では、じゃあ次の同じくフシュンさんから、マジェスティックプリンセスは出てくるのですか。
プリンセス
これは2期じゃないですか。2期の、ね、タイトルがマジェスティックプリンセスっていうのね、
ですね、
みんなアイドルでみたいな、
あいいです、
ね、歌って戦いながら、
なんかね、日曜の8時半みたいな感じ。
そうですね、
皆さんの応援
なんか特撮になっちゃってないっていう話、
皆さんの応援次第ではこれができるかもしれない。
中華の何がしみたいな感じになっちゃって、
ね、うん、
これ本気でこのタイトルにしたら怒られるな、いろんな人に。これマジスティックプリンセス、ね、バカにしてんのかっていう、
まあ、ちょっとね、僕ら宣伝業務やってますと、まあいろんな業者さんにお仕事をお願いしたりとかするんですけど、この間来た請求書は、マジェスティック・プリンセスの剣という、
そうそうそうそう、あるんですよね。
はい、そこ電話しましたね。
いないね。
すいません、そういう違うんですか
って。ごめんなさい、あの再発行って言い
ました。そういう意味では出てきてますね。
そうです
、ね。そういう意味では。
なるほど。
業者さんの心の中に出てきてます。
はい。
うん、
まあ、ぜひぜひ。
思わぬところからおもろい話が来ましたね。はい。はい、では次、主題歌の話。質問なんですけれども、
はい、
水玉ハリアさんからの質問です、はい、今回主題歌を歌われている今夏美さんはこれまでミュージカルの舞台で活躍されていて、はいはい、役名以外で歌われるのは今回が初めてとのことですが、彼女が抜擢された経緯について教えてください。
これはですね、
話が来た、
はい、今夏美さんはあの東宝芸能というところに所属されているんですけれども、まあ、ちょうどその、まあ、ミュージカルであの今レミゼとかもやられて
レミゼラブルですね。
であの非常にその、まあ、お聞きしたらあの、まあ、歌がお上手で、まあ、お上手だけじゃなくてやっぱり表現をすることを、まあ、かなり心得てらっしゃる歌い手さんというか、まあ、方だったので、 で、まあ、僕らもその
東宝アニメーションレコーズという、まあ、ブランドというか立ち上げたのがこの作品からなんですけれども、まあ、オープニングの主題歌でしたりとか、あのそういった音楽の方もこの作品からやらせてもらってるんですが、そこで、まあ、いい機会だったので、まあ、今夏美さんを、まあ、アニソンというか本当に歌手としてもこれがデビュー作なんですけれども、まあ、この方に本当にかっこいい曲を歌わせたいなと、それがまあロボットアニメ今回運よくあの、まあ、ドッキングできそうだったの で、まあ、そこにまた素敵な出会いがあって、石川千秋さんという、まあ、本当にロボットアニメおなじみというか、まあ、往年の素晴らしい、まあ、コンポーザーさんというかアーティストさんがいらっしゃいますけれども、まあ、石川さんに曲を、まあ、提供していただいて、で本当こちらからの、まあ、期待というかその、まあ、望んだ通りの楽曲に仕上げていただいて、はい、本当力強くて、うん、本当石川さんのワールドを、まあ、本夏美さんが、うん、あのまだ21なんですけれどもね、うん、今の21歳の等身大の、まあ、力強さだったりで、まあ、しっかり歌い上げてもらいましたね。だから、うんうんまあ、抜擢なんだと思うんですが、まあ、この作品を機に、まあ、本夏美さんにはもっと、まあ、アニソンもそうですけれども、うん、なんか、まあ、CD もおかげさまで今、
ね、
すごく
まさに本当にですね、歌唱力が本当にもう言ってみれば舞台でプロとしてやっていても、その培ったものというのは相当のものなので、
この間もねインストアライブを
そうですね、はい、ちょっとタワレコードさんのでやらせていただきましたけども、石川さんがその時におっしゃっていたんですけど、まあ今回楽曲をあのコンさんにまあ提供するにあたり、まあ石川さんでまあこういったアニメの主題歌であるとかオープニングテーマ、まあそういったものを楽曲提供される際っていうのは結構その作品、アニメ作品そのもののイメージを踏襲するというか、そういったイメージで楽曲を書かれるらしいんですよね。なんですが今回に関してはやっぱコンさんがまあ初めてやるということと、まあ、あとコンさんの歌をまあ聞いてみてというのもあり、ちょっとここはアニメ作品をまず一つ置いといて、ちょっとコンさんとして、まあ、コン夏美一人のアーティスト、コン夏美というものをまず、立ち上げるというか立ち上がっていく様というか、そういうところにまずコンさんのことを考えて楽曲を作ったということらしいんですよ。それがあの私は想像するという、まあ、歌詞を聞いていただくとなんとなくあの本当にイメージが湧いてくると思うんですけども、それをコンさんに対して、コンさんに対して、これを歌ってくださいという話をして、で、まあ、コンさん聞いた時にその楽曲を聴いた時はすごくいい曲だなと思いつつ、すごく難しい曲だなとか
いうふうに
すごく思っていたらしいんですけども、そこはまあ石川さんと二人三脚でしっかりとレコーディングを臨んでいただいて、しかもなんか2回ほど、まあ3月の末にやったエースアニメコンテンツエキスポの方でまあステージライブをやっていただいてあるともしたんですけども、もうしっかりもうその石川さんの楽曲をあの本当に受け止めて届けるということはしっかりとやっていただけているので、僕らとしては本当にありがたい限りですし、石川さんに対してもありがたい限りですし、
そうですね、
素晴らしいですね。
それがまあそのオープニングのね映像ってすごく合ってるんじゃないかと、まあそれもちろんあの合わせてというか、まあそういったところで制作され作ってますけど、本当にあのスピード感というか世界観がすごく絵とマッチしていいんじゃないかなと思ったりはしてます。
まあ、コンさんはずっとミュージカルの舞台で活躍しているので、お客さんもどちらかというとこうちゃんと座ってお行儀よくみたいな空間でねずっとやられてますけど、まあこういったアニメのね歌っていうのは多分ライブとかをじゃあこれからやるためにみんなこれもんで乗っかるじゃないですか。まあそういうの熱さみたいなものはこの間のエースでも感じてたみたいですけど、あのコンさんにはぜひそういう場でも活躍してこれから生きてもらいたいなと思いますね。
それもとりあえずあの CD 絶賛発売中ですね。
そうですね、
石川さんのさよならっていうというエンディングテーマも絶賛発売中ですので、
今一緒にね、
買っていただき聴いていただき、もうじんわりと
そうです、
ね、高ぶってもらえる、
カップリングとかも挿入歌として
そうです、ね、
6話とかに入ったりとかしてますし、
そうですね、カップリングの心という曲、コンさんのまあ、私が想像するのカップリングですけども、こちらの方も石川さんが書いていて、これがまた私が想像するとは全然雰囲気の違うというか、
そうですね、ダックスティップのバラードというか、
しっとりした感じで、はい、なってますね、
あとですね、やっぱり気になってくるとは思うんですけれども、
はい、
ブルーレイディスクとか
とか、
はい、
円盤と呼ばれるものが出るんですよね。もうすぐ
出ます。
出ます。
はい。
6月の
21日、
はい
はい、
金曜日、
そうですね、
金曜日、はい、第1巻が
そうですね、
はい、
発売されます、
はい、
なんか いろんなお店で店舗特典がすごいんですけど、
ボックス、
虎の穴のやつ欲しいです、
あの結構攻めたやつ、
攻めたやつ、
はい、
そうバニー&トラですね、
はい、
あれはタペストリーか何かだったと思いますね、
うん、
はい、
ね、あの結構攻めた絵柄が他にもいろいろあったりとか、
そうですね、はい、うん、なんかお風呂に入ってるやつとかね、
そうですね、
ありましたよね、
あれば、まあ、あとは本当に王道の、
うん、
あの残念ファイブ、うんうん、チームラビッツとしてのかっこよさを追求したものであるとかっていうのがあったりとか、うん、あとまあ一部店舗さんですけども、大体その今のイラストものっていうのが全巻特典、全巻連動で買っていただいた方なんですけど、1巻から4巻を連動して買っていただいた方、まあ、一部店舗さんですけども、座談会 CD、 マジェスティックな座談会 CD というのがつきまして、
はい、
こちらなんですけども、相葉裕樹さん、
うん、
浅沼慎太郎さん、
はい、
日笠陽子さん、
はい、
井口優香さん、
はい、
で池田純也さん、
はい、
まあ、チームラビッツの、
ね、キャスト
の、5名様が、うん、もうざっくばらんにとにかくあのノリで喋りまくるという、
そうなってましたね、はい、うん、
あれはノリでした、ね、
それっていうのはその1から4を全部買ったら、
そうですね、
そうです、
昔のドットな逃がしみたいな感じですね
実際なんか、今回に関してはもう先行上映会というのを3月の末にやって、でエースのイベント、要するにその2つのイベントで、その5名様、チームラビッツの皆さんに出ていただいたんですけども、まあ、そこに来ていただけた、お客様はお分かりだと思うんですけども、相当やはりその5人のチームワークというか仲がいいというか、本当に5人ならではのなんだろうトークそういったところが、楽しみだと思うので、それが今度はちょっと日が経ってこのタイミングで、ちょっと座談会 CG というので、
うん、
収録してますので、これはまたもちろん内容は本当に今はちょっと言えないんですけど、
うん、
そ
う
ですね、聞けない話が、
そうですね、
そうですね、
ぜひもんでこれも、
はい、
そうですね、
まあ、あとは何でしょうかね、店舗特典だけじゃなくて、
そうですね、
もちろんその
封入特典とか、
封入特典とかも、はい、まあ、さっき吉沢 P が
話
をしていた、
はい、
相当なんていうんですかね、カロリーの高いというか、
うん、
吉田が死んでしまうんじゃないかと思った 設定資料集、
うんうん、あれが毎回 24P っていうのを僕が会議で提案したばかりに今地獄の苦しみを抱えながら作ってますけど、でもそれだけネタがあるんで、やっぱり逆にページ足りないくらいなんですけど、まあ、それが毎巻つくっていうのは、
ね、
全部でだから 24×8 ですから112ページとか、
計算早いね、
そうそう、
待ってる、
違う、24×8は全然
全然違うじゃん、ちょっと
びっくりしました
よ、もっとあるよ、ね、
192ページいいや、いいんだ、僕バカだからいいんだ
あとはドラマ CD、
誰も計算できなかった、
他に関しては
鳥
海さんと野島さん の、 あのジュリアンとジークフリートが、ちょっとまあ主人公に、
そうですね、
ドラマ CD を、これまたなんかちょっと変化球というかね、
そうですね、あの2人が、はい、オペレーターです
ね、オペレーターさん、通信兵、
通信
通信士というか、
イケメンイケボの、
そうです
そうです、ね、
二人がしっぽりちょっと酒屋で飲酒場で飲んでる
みたいな、
はい、
まあ、あとはイベントを今回
そうだそうだ
ありまして、
うん、
これまたすいません、 DVD ブルーレイ第1巻第2巻連動購入した方の中から抽選、応募抽選でご招待というのがあるんですけども、
そうですね、ご招待ですよね、
そうですね、
抽選で招待、
はい、はい、イベント2つ、
うん、
開催しまして、これ要するに1巻2巻買った方は両方イベント、応募ができる、
応募できますよということですよね、うんうん、
そうですね、うん、2ついけちゃうかもしれない、
そうです、
どっちかしかいけないかもしれない、
うん、
どっちもいけないかもしれないっていう、
うん、
ものなんですけども、うん、まあ、ダブルチャンスということで、
ね、チャンスがね、はい、2回ありますからね、
8月のこれは17日
土曜日
がまず
一発目、
はい、
うん、
はい、
MGP 残念ラジオというのをですね、
うんうん、
まあ、ちょっとやってるんですけども、そちらの、まあ、公開録音イベントみたいなもの、はい、プラス、まあ、ちょっと上映会みたいなものを考えております、
うん、
というかもやりますと、はい、いうのが8月の17日です、うん、
はい、
で、11月の16日、これちょっと先なんですけども、はい、こちらについては、 要するにマジェスティックプリンスが、まあ、先ほども話しているように、全24話ということでとりあえずテレビシリーズに関してましてはもう終了というかテレビ放送が終了した段階ではあるんですけども、うん、そこで、まあうん、マジェスティックな打ち上げというか打ち上げイベントみたいな
、はい、
ざっくりともう本当に言っちゃうとざっくりです、うん、あの打ち上げです、うん、
打ち上げです
みたいなことをですね、はい、まあ、チームアルバムの皆さんであるとか、うん、あとはそうですねさっき言ったお話がありました今野敦美さん、うんうん、あと石川千明さんにもご出演いただいて、ね、その2人が出るってことはっていう、
うん、そうですよ、うん
みたいな、
そうそうそう、
そうですね、はい、っていうちょっとあの
打ち上げといえばね、
打ち上げといえば、まあね、マイクがなければ始まらないので、
そうですね、打ち上げましょう、
そうですね、まあ、そういったものを考えておりますので、ちょっとまあその辺の詳細については、
はい、
公式サイトであるとか、
はい、
そういったものをあのご覧いただければと思いますので、よろしくお願いします、
はい、
ということですね、6月21日が第1弾、
はい、
で7月の26日が第2弾発売ということになりますので、
は
い、
以降
毎月全8巻、
そうです。
はい
リリースしますので、
はいはい、
今のところアッシュとその搭乗員っていうくくりで毎巻ジャケットを作らせてもらってます、
ね、1巻目はイズルとやっぱりレッドがあります、
2巻がアサギとブルーバー、3巻は誰かなみたいな、
そうですね、はい、いうイメージでやっていこうと思いますので、うん、よろしくお願いいたします、
はい、
というところですね、
はい、
はい、
気になりますよね、5巻以降どうなるのかっていうの
は ね、 そうね、
まあ、ちょっとそこは、うん、考え中です
あとはあのゴディニオンポートレートっていうちょっとあの
ああポストカード、
そうですね、まあ、写真、はい、記念写真風のポストカードを毎回つけるんですけど、まあ、これが登場人物が多いんでこの作品イズルペンがこういろんなところに行ってあの真ん中でこうピースをしてみたいな感じのやつをちょっと撮って
思い出のアルバムみたいな、
そうですね、
だから、まあ、
うん、全キャラフォローぐらいの勢いでちょっと頑張ろうかな、
うん、
そのうち右上に丸いやつでこう
腹が出
てくる、不吉な予感がする
んですよ、ね、がこう
俺が入ってるのか、
上の写真
にまるで実写のようだ
すごいなこれ、
すごいな、
どういう作画なんだろうって思う、うん、
それもね集めると結構また感慨深いというか、
そうですね、
思い出いっぱいということで、
うんう
ん、まあ、結構充実の特典と、うん、まあ、あとさっき言ったように第1巻に関しては第1話はディレクターズカットが、
そうですね、
若干長いので
見どころですよね、
うん、そういうところも含め、うん、はい、
第1巻は、ね、映像特典もありますよ、
森田さん、
おそうだ、
オペレーション MJP という、
すいません、
ドキュメンタリー、
ドキュメンタリーがあります、
うん、その3月29日3月30日の、まあ、マジェスティックプリンスのイベントの模様をそのままもう、
うん、
あの
かなりね、もう40分くらい大盤振る舞いで、ていうかもう面白すぎて切れなかったんですよ編集で、
うん、
で、まあ、かなりね会場を盛り上がった雰囲気そのまま、
そうですね、
うん、本番映像を入れさせていただいたのと、あとはその舞台裏でチームラビッツの5名様がこうしゃこれが頑張ろうかみたいなところからちょっと密着させてもらったの で、うん、そうですね、普段は見れないような素顔みたいなところも、うん、まあ、これ作品ならではで見れるかなと、
ね、本当仲いいところが伝わってくるんじゃないかな、
そうですね、
うん、あとあのポイントがですね、あのウルガル語字幕あの最初ですね、ウルガル最初はあのラダというキャラクターが冒頭、はい、第1話の冒頭出てきて、はい、なんか喋ってますけども、
はい、
あの何ていうかわからない
、うん、
と、しかも字幕ないじゃないかというところなので、うん、あそこをちょっとやはりあの DVD ブルーレイのタイミングでは皆さんにやっぱ意味知ってほしいなということで、はい、あそこのウルガル語のところだけなぜか字幕をここに来て入れるっていうことをですね、
はい、
ですね、あのやります、
はい、
監修吉澤 P です、
はい、あのサブタイのオンオフっていうよくあの実写のね、はい、あの洋画とかではあるやつを初めてアニメで作るっていうものを初体験をしました
やっておりますので、
はい、
はい、
結構盛りだくさんで、
うん、
本編もそう、本編にもその字幕ついたり追加の場面があったりして、
そうですそうです、
で特典映像があって、はい、で店舗特典もありの、
そうですね、で
応募券ついててみたいな、
はいはい、あとオープニングのプロモーション V も入れちゃいました、
ね、はい、マジェスティックプリンス全てにおいて攻めてますね、
結構入れましたね、
入れましたので、ただ僕らもね、はい、ここで説明しきって完全にないので、
うん、
あのすみませんけども、ね、あの各あの店舗特典含め特典内容含めですね、うん、全部、
はい、
あの公式サイトに載っておりますので
、ぜひ、公式サイトの方にね、ぜひあのお越しいただければと思います、
そうですね、MJP-anime.jp、
よく覚えてますね、
うん、
MJP-anime.jp で、
はい、
よろしくお願いいたします、
はい、
で他にもね、いろいろとね、あのそのさっき言ってた漫画とかもね、
あのそうですね、
公式サイトではあの見れますので、
あ、そうだ、そうね、
う
ん、そうそうそう、
そうそう、
MG5 って公式の、まあ、サイトカブさんが書いてる漫画も、まあ、結構何案かいつも出してもらうんですよ、その没になったネタはちょっともったいないなと思って、
う
ん、
あ、そうね、
そうパッケージ の、 そのブックレットの中に入れたりとかもしますんで、
はい、
楽しみにしてもらえるといいなと、
はい、
うん、 ね、いっぱい告知することが多くて大変ですね。
まあ本当ですね。
今思い出したけど宣伝3だったんですよね。
そうです。
そうです。
宣伝3。
はい。
そうね。
あ、そうでした。
そうだったね。そうだったんだね。
ハロビデオの話をしている話じゃなかった。
本当だ。ハロビデオの話しかし
てない。ごめんなさい。
ハロビデオの宣伝が一番多かった
ね。そうだよね。
用物、用物、
用物ね。
はい、ありがとうございます。で、次が最後の質問になります。
はい。
なかなかとありがとうございます。
いえいえ。
次、国光さんからの質問です。結局徹夜までしたのに2人はスッキリできなかったのでしょうか、それとも夜を徹してスッキリしたのでしょうか。
スッキリしたでしょう。
なるほど、そういうことか。
こっちがこれか、
2人でスッキリし
ちゃう。2人でスッキリはさすがにダメだけど
ねえ、どうしたの。
そうか、2人でちょっと徹夜したの。
同じ部屋ですからね。
そうですね。まあでもね、
スッキリし合った、
いやいやいやいや、
それはダメだ。
何をもってスッキリしたかにもよりますよね、
うん、まあ全部見切ってスッキリした。
そうそうそう、
終
わった。
あのこの作品はね、もっと僕は品を持ってプロデュースと宣伝をしていきたいんだよね。
あれ、
そう、だから、ね、今さら
ちょっとね、こういう質問は困るな。
お上品、お上品、
かなり手遅れな感じがいたしますが、
スッキリしたことにしましょう。
スッキリし、うん、スッキリしたってことですね、う
ん、どんな意味かはご想像にお任せしますね。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、というわけで今回は銀河気候隊マジェスティックプリンスの吉澤隆プロデューサーと宣伝担当の下山亮さん、前川亮さんにお越しいただいてお話をお伺いいたしました。お三人とも本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
そこあにでは番組での広告音声 CM を募集しています。ブラウザからの再生とポッドキャスト形式でのダウンロード配信に対応、地域にとらわれず幅広い年齢層にお届けします。詳しくはそこあに .com まで。
そこあに、
さあということで長いよ、
すいません。
いや、でも、
やばいなやばいなと思いながら、めっちゃ面白いからもうこれは行こうって思って、すいませんでした。
本当にね、本当にご迷惑をおかけしたということで申し訳ありません。でもまあ本当に面白いお話がね、いや、あんなこと聞いていいのっていうような、
思ったんですけど、まあ全部答えてくれて、でさらにそこからこう広がっていくっていうね。
いや、もう本当スタッフに愛されてる作品だなっていう気がしますよね。こうみんなノリノリだっていう、声優さんたちまで含めてね、乗ってるなっていう感じがする作品ですね、はい、本当にね。
CG 作ってるところも、ね、脚本もみんな、いけいけって感じで。
そんな感じのね、楽しさあります。本当にね、もう一回ぐらいやりたいね、
どこか。そうですね。
これ今、2章入ったところですからね、また2章が終わった頃にね、
はい、
しに行きたいな。いければね、
このあれ、それのあれでいくとあれですよ、6話ごとにっていう話になってきます。
それはちょっとどうなんだろう。申し訳ない。
はい。
まあそんな感じで、また行きたいと思います。
はい、
今日の特集は
銀河気候隊マジェスティックプリンス特集でした。
そして、来週の特集なんですけれども、来週の特集は来ますよ、こちらも大人気作品。
来週の特集は進撃の巨人特集です。
はい、通常回になります。
はい、コメントお待ちしております。いつもの番組ホームページ左上にありますコメント投稿フォームよりコメントお待ちしております。
はい、それではまた来週。今日のお相手は私、くむと
牧田光平でした。そこあにはポッドキャストウェーブの制作でお送りいたしました。